この民数記6章のところにはナジル人の誓願のことについて記されてあります。このナジル人というのは人種のことではないわけです。2節のところを見ると、男または女が主のものとして身を性別するため特別な誓いをしてとあるわけです。特別な誓いをする、男であろうが女であろうが、この自分は主のもの、そしてまた主なる神様に対して、何かをこうお願いする、誓願するときに、その人はナジル人と呼ばれて、特別な存在とされたわけです。そしてその人は3節にあるように、もう酒をですね飲まない。それからまた5節を見ると、頭にカミソリを当ててはならない。また7節のところに、父母兄弟姉妹が死んだ場合でも彼らとの関わりで身を汚してはならない。そういう、死者のところに行ってはいけないと。だから言うなれば、もうナジル人として誓願を立てた人は親の死に目にも会えないというような、そういう、特別なことであったわけです。しかし、もしその誓願をもう破ってしまう、もう親が死んだ、そこに行く、そういう人はもうこの頭を怪我してしまったということで、9節を見ると、身を清める日に頭を剃るというようなことをして、そして10節11節にある通りに、その誓いを破ってしまったということで、この捧げ物をするっていうのがここに決められているわけです。そしてもうそれはもう12節の終わりを見ると、それ以前の日数は彼の性別が汚されたので無効になる、今までやってきたことは全部それで無効になると。そしてこのナジル人っていうのは、4節始めを見ると、ナジル人としての性別の全期間、また6節のところには、主のものとして身を性別している間はと、8節にもナジル人としての性別の全期間ということで、実はこのナジル人になるっていうのは期間があったということになるわけです。30日とか60日90日とですね、ある期間この時を定めて、自分はもう主のものとして性別し、何か特別なこの願いを神様にお願いするっていうことで、ほとんどはその期間を定めたナジル人として神に仕えていく、お祈りをする、礼拝をする、そういうことがあったわけです。ただし例外的に、もう一生涯自らがナジル人となった人たちもいるわけです。旧約聖書ではサムエルがそうでした。母ハンナ、もう子供がなかなか生まれない、もう涙の祈りを捧げてやっと生まれた、これはもう主にお捧げしますということで、それはもう親の意向によって捧げられたナジル人の一人であった。それから有名なところではサムソンも実はナジル人であり、これもまた両親によって誓願が立てられたわけです。ところが彼はここに出てくる誓いをもう破ってしまう。もう3節にある、その葡萄酒や強い酒を断たなければならないのに、彼はもうものすごいもう酒飲みであったわけですし、そしてついに彼は自分の秘密をデリラに打ち明けて、どうなったのか。5節に、頭にカミソリを当ててはならないと言われていたのに、彼は自分はナジル人だ、そして頭にこのカミソリを当ててはいけないんだ、もうサムソンがもう寝ている隙に頭の毛を剃られて、もう目をえぐり取られて、そしてもう引き薄を牛の代わりに引かせられるっていうような、もうそのような結末にあったんですけれども、でも彼は最後の力を振り絞って、もう多くの敵を滅ぼすということをしたっていうのが出ているわけなんですけれども、また新約聖書においてはバプテスマのヨハネもそのナジル人の一人だった。彼も質素な生活をして、もう酒は飲まないし、そしてもう荒野で生活をする、彼は救い主が来られるための道備えと なったわけですけれども、主のものとして身を聖別するということをしたわけです。まあ、今私たちはこういう旧約聖書の規定によって聖別するということはありませんけれども、でも私たちはあのヨハネの第一の手紙の1章7節後半にあるように、御子イエスの血、すべての罪より我らを清めると、私たちは十字架の血によって聖別された。そしてまたやはり聖別されたものとしてこの世にもう同化していかない。この世に生きていてもこの世のものと全く同じように生きてはいかない。私たちを自らが聖なるものとして神に捧げるということは大切なことであると思います。ロマ書の12章の1節にある通りに、私たち自身を聖別して神様に捧げていく、それがもう神に喜ばれる礼拝である。私たちはやっぱりこの日曜日を本当に聖なる時として、もうあがなう時間をもう作り出して、そしてまた神様を第一としていく、まあ、私たちは言うなれば現代のナジル人である。自らを聖別して神に捧げていき、そしてまた神様の御心がなりますようにと私たちは祈るものでありたいと思います。そして22節以降には、ここには大祭司の祝福の祈りが出てくるわけです。23節はアロンとその子らに告げようと、これはもう大祭司の家系になるわけなんですけれども、イスラエルをこのように祝福しなさいと、24節から26節までに、まあ、言うなればこれはもう祝祷になるわけなんですけれども、このイスラエルをですね、祝福する、主があなたを祝福しあなたを守られますように、主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。私たちはこのように祈られて、そしてまた私たちがもう今の時代の神の祭司として忠報者となって、そしてまたこの祈りをしていくならば、なんと幸いなことであろうかと思います。私たちが言うなれば恵みの忠報者、祝福の忠報者となって祈る、取りなしの祈りをなしていく、そのことをまた私たちはこの時代の中にあって行っていくものとさせていただきたいと思います。